耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1405回5月31日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん育農という言葉ご存知でしょうか。育農っていうのはですね、まあ、脳を育てると書いて育農なんですけども、脳を育てることができる、あんまりこういう言い方って聞かないですよね。まあ、一時期脳トレとか流行りましたけど、脳のトレーニング、僕昔聞いた話だと脳細胞っていうのはそのある程度の年齢でもう全部出来上がってしまって、あとは衰えていくだけだなんて聞いてしまってね、僕の脳はどんどん死んでいくのかなんてちょっとこうセンチメンタルになったことがあるんですけれども、でもですね、今回そのちゃんとしたその医学者の方が脳を育てることができるよっていう本を出したんです。まあというわけで、脳にいい生活は何か、今日の新刊ラジオで紹介していこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦と生活者より出ております有田秀穂著、育農の技術、ストレスに負けない脳を育てるという本です。著者の有田秀穂さん、1948年東京生まれで、男性の方なんですが、東京大学医学部卒業後、東海大学病院で臨床に入りまして、筑波大学基礎医学系で脳神経系の基礎研究に従事、その間アメリカニューヨーク州立大学に留学して、現在は東邦大学医学部統合生理学教授。座禅の呼吸法とセロトニン神経との関係について、各界から注目を集めているセロトニン研究の第一人者だそうです。脳内のセロトニンを活性化させる技法を教えるセロトニン道場の代表も務めています。今回はですね、この著者の有田秀穂さんから番組宛にメッセージをいただきましたので、後ほどご紹介します。ぜひそちらの方も楽しみにしてください。で、オープニングでも話しましたけどもね、育脳、脳は育てることができるというのがこの本の意見。ちょっと抜粋しましょう。脳は体の成長のように自然に育っていくようなイメージを持つ人が多いかもしれません。しかし実際には自然にまたは勝手に育つのではなく、私たち自身で育てていくことが可能です。はい、こういうふうに言ってるんですね。そう、育脳は何歳になっても可能で、しかも1日5分でできてしまうんだそうです。いや、本当誰もがね、日常的にやってる何気ないことの中に育脳のヒントっていうのはたくさん隠されてまして、その上脳の全てを育てる必要もなくて、自分に必要なところだけを鍛えることができちゃうと、そういう風に言ってるんですけどもね。例えばその落ち込みやすい人はそのストレスを受け流す部分を育てる、集中力が足りない人は集中に関係する部分だけを鍛える、そういうことができるんだそうです。有田さん63歳の方なんですけども、その現代の生活というのは物質的にも恵まれてるんだけども、やっぱ精神的な面ではちょっと恵まれてないんじゃないかって言ってます。例えば引きこもりとかコミュニケーション障害とか、うつ病、パニック障害、多動、いじめ、空気が読めないなどなど、ストレスや心の問題が原因というふうに言われてるんだそうです。で、その原因としてはですね、やっぱりその、心の問題の原因ですね、生活スタイルが変わってきたこと。昔の人は生きるために体を動かしてきたけども、現代では家にいても生活ができてしまう。欲しいものも食べ物も何でも家で手に入れることができて、24時間営業のお店も増えて、昼夜逆転の生活をしてしまう人、またしてしまう子供っていうのもいたりする。現代生活というのはですね、様々な面でこう発達して、快適な生活が送れるようになったんですけども、脳にとっては必ずしも快適ではないんじゃないかと、そういうふうに有田さんは言っています。で、ストレスを溜め込んでるとですね、脳自体も活性化せずにいろんな障害が出てきてしまうんだそうです。この頃ストレスを感じやすいとか、朝の目覚めがすっきりしないとか、あと仕事や勉強に集中できない、夜眠れない、イライラして食べてしまう、で疲れやすくなった、衝動買いをしてしまうなどなど、ストレスが溜まってる兆候を皆さんに思い当たるとこあるんじゃないでしょうか。そういう人はですね、今すぐにこの育脳をやってみてはいかがでしょう。ではここで著者の有田さんからメッセージを紹介しましょう。
新刊ラジオをお聞きの皆様こんにちは。育脳の技術を執筆いたしました著書の有田秀穂です。この本はですね、子供さんを育てている、お母様方とか、親御さんに対して、書いた本でして、学校で教えてくれるような教育ですね。育脳と言いますと、子供の脳を育てるということになりますけれども、学校ではですね、読み書きそろばんと言いますか、国語とか算数とか理科とか、そういうものを毎日毎日 教わって脳を育てるというか鍛えるというか、教育を受けているわけなんですけれども、そういうところと少し違う方面から子どもの脳を育てるということに焦点を当てた本です。どう違うかと言いますと、基本的にですね、その学校ですとほとんどの科目がですね、点数で評価されるんですけれども、点数で評価できないような脳の機能というのがあります。例えばですね、やる気だとか、それから集中力だとか、人の気持ちをこう表情を見て理解するとかですね、これはやっぱり私たちの大人になるまでの間に大切な脳の働きなんですが、なかなか学校教育では教えてもらえません。それを自らの生活を工夫したりですね、それから普通の、育っていく過程で、子どもさんとのやり取りとかそういうところで育てていくというか、そのためにはどうしたらいいかと、そういうことを中心に書いた本です。
はい、以上著者の有田さんからのメッセージでした。有田さんお忙しい中ありがとうございました。電話での取材に応じていただいたんですけどね、ちょっと聞いてびっくりしたのがあれですね、子育てをしているお母さん向けに書いたと。そこから出発したんですね。いや、本を見てね、思ったのが大人もいけるかなと思ったんですけど、子供向きのね、記述も多いんですよ。だから全年齢対象かと思ったんですけども、でも著者の有田さんが言うんじゃしょうがない。というわけで、子育てをしている人はぜひこちらの本を読んでください。ただね、やっぱその新刊ラジオ聞いてる人って大人の人が多いと思うので、成長しきった大人の人も今からその脳を育てられるよっていう部分を、ちょっと抜粋してね、紹介していこうと思います。本の中にね、ある、育脳のためのメソッドというのがあるんですけど、子供も大人も有効だと思いますので、こちらいくつか抜粋して紹介していきましょう。まず何よりこれ、朝日を浴びる。普段何気なく浴びてる太陽光にはですね、心や体のスイッチを入れる効果があるんだそうで、朝起きたら雨戸やカーテンを開けて、日の光をたくさん取り込む。で、早速これは明日から始めてみてください。で、できればですね、太陽光を浴びながら散歩や運動をする。つまり通勤通学の時になるべくですね、日向を歩いて日光を浴びるようにする。これだけでもいいんだそうです。で、太陽光を浴びる時間が30分ぐらいが適切で、これ以上だと逆に疲れてしまうと言われてるそうです。さらに運動はですね、ジョギング、ウォーキング、スクワット、サイクリング、縄跳びなどがいいと言っています。またストレッチでもですね、毎日続ければ効果があるそうですので、本当に簡単なストレッチが載ってますので、本当腕を回すだけとかですね、そういうのもやってみてください。また運動の中ではですね、縄跳びがその理想的なリズム運動なんだそうです。単調さが逆にいいらしいですね。引っかからないようにしようと考えながら飛ぶので、飛ぶことだけに集中できると。で、場所もお金もかからないので、よかったらこの縄跳びやってみてはいかがでしょうか。で、途中引っかかってもいいからですね、この縄跳びを5分から10分ほど続けて飛ぶのが効果的だと言ってます。縄跳びを毎朝飛んでうつ病を克服した人や体調が良くなった人もいるというのでね、縄跳び子供の頃やりましたけどちょっと侮ってましたね。その他ではですね、リズムに乗ってガムを噛む。20分ぐらいこうリズムに乗ってガムを噛む。もちろんスルメでもいいんですけど、現代の人はやっぱりガムかなっていう感じがしますよね。あと夜はグルーミングをしましょうって言うんですけど、このグルーミングというのは、有田さんが言うところの人と触れ合うこと、ちょい飲みとかでもいいんですけど、あとはちょっとこの子供に触ってあげたりとか、タッチセラピー的な、その触り方もちょっと面白い、タップタッチングとかあるんですけども、それをちょっと見てみてください。あとはですね、集中して腹式呼吸をする。これは役者の仲間とかでよく腹式呼吸の練習がてらやる人多いんですけど、あれ落ち着くのでね、腹式呼吸はおすすめですよ。あとやっちゃいけないこととしてはですね、夜中にパソコン、ゲーム、携帯電話をやらない。もうむしろ電源をオフにしておきましょうっていうふうに言ってます。で、このゲームってのがまた面白くて、有田さんによればね、そういう脳科学から見て非常に巧妙にできてると、非常に熱中するようにできてるんだけども、ゲームだけだと前頭前野は育たないと。有田さん自分の立場からきちんと言ってます。というわけで、夜中にパソコン、ゲーム、携帯電話、ついついね、現代人がやる時間だと思うんですけど、そこを抑えるようにしてはいかがでしょうか。 というわけでですね、本当どれも今すぐできるメソッドばかりで、まあ、今すぐできる簡単にできるということで、あんまりその年齢差関係ないかなと。だから例えば体力のね衰えてしまったご老人でも、まだ体力がついていない子供でも、また忙しくてねなかなか運動する暇がない大人でも、みんなができるねメソッドが多いと思いますので、僕は全年齢対象だと思うんですが、先ほどのね著者の有田さんのメッセージもありますように、子育てをしている人、お子さんがねこれから育っていくっていう人は、まあ、お子さんの脳をストレスに強い脳に育てていくために、こちらの本非常に有効なんではないでしょうか。新刊ラジオ的にはですね、まあ、ぜひいつもストレスで辛いよという大人の方にも読んでいただきたい一冊です。では書籍情報です。育脳の技術、ストレスに負けない脳を育てる、有田秀穂著、主婦と生活者より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。脳の本って結構新刊ラジオでやってるんですけどね、例えば新刊ラジオ第892回2009年8月12日号、カラヤン音楽が脳を育てる、まあ、クラシック聴いたらいいなんてよく言いますけどね、そういう本です。でもう一つは新刊ラジオ第1164回2010年6月25日号、脳をやる気にさせるたった一つの習慣、なぜやりたいことを書き出すと実現するのか。まあ、やる気にする方法だから、ちょっと脳医学というよりは、まあ、やる気を出す自己啓発に近いテクニックですけど。あともう一つが新刊ラジオ第1354回2011年2月25日号、バラ色脳。これはトマベチさんですからね、まあ、脳科学っちゃ脳科学なんですけど、洗脳を解くとか脱洗脳とか、さらに自己暗示とか、そういうところも入ってる、まあ、CD 付きの面白い本でした。まあ、気になった回からねちょっと聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は本当健康な生活を送らないとね、脳だけじゃなく体も壊すんじゃないかと思ってます、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。飛行機のファーストクラスというとキャビアとシャンパンのイメージしかありません。石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、キャビアをつまみながらシャンパンを傾けるみたいな、
シンプルな漫画を描く漫画家さんがよく描きそうだ
ね。もうね、それぐらいの貧困なイメージしかもうファーストクラスにはないんです。ごちそうと言ったらビフテキみたいな。
ちょっと宮沢賢治心を知りました ね。
というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣。
はい、
水木亜希子さんという
ですね、はい、もう書籍の方が12万部、
まあ、そうですね、ラジオでも紹介しまして、もう結構いってるんですよ、12万部どころじゃなく。で、見ての通りですね、馬さんにはこう顔が出てるんですけど、まあ、美人です。
はい、ごめんなさい、ごめんなさい。
そういうタイプの美人じゃねえ気がする。
そういう茶化し方は違うよ。でこちらのオーディオブックは
水木さんってもともと CA の方で、
はい、キャビンアテンダント。
そうそうそうそう、はい、もうなんかスチーって言えないのが辛いです
ね。
ファーストクラスとかね、
はい、
そのお客様にサービスをしてた
ですね。
でそのファーストクラスに乗る人って結構成功してる人が多いじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりエコノミーとかと乗ってる人って全然違うらしいんですよ。
全然違うと、
うん、セクハラもない。
でそういう人が、日常やってるであろう習慣みたいのを観察して、
そうそうそうそうそう、はい、だから成功したかったら成功者の真似をしろってよく言う人いるじゃないですか、
うんうん、
まあ、水木さんもそのスタンスで、まあ、ぜひやってみてはどうでしょうかと。
まあそうですよね、その、まあ、いわゆる成功してる人たちが乗ってる空気の中にいられるってことですから、
はい、
やっぱ学ぶことは多かったんだと思うんですよね。
そうそう、で、ファーストクラスに乗ってる人って、その水木さんの話、水木さんもやっぱその CA なんで、うん、いろいろ情報とか仕入れてお客様に満足してもらおうとお話をするじゃないですか、
はいはいはい、うん、
でエコノミーの人とかって結構、うん、そう知ってるよ、あ、お姉ちゃんよく知ってるね、それってなんとかなんだけどさって言う人が多いんだけど、
うん
うん、ファーストクラスの人って、うん、あ、そうなんだ、へえ、あ、そうなんだって言ってメモとか取りながら聞いちゃうという。
あ、もうちゃんと学ぶ心があるんですね。
そうそうそう、そういうところも違うし、ところファーストクラスの人ってどんなメモを取ってるかなんていうのも書いてあります、
う
ん、
まあこういうふうにですね、どういうふうに成功してる人はやってるのかってのが気になる方はぜひぜひ聞いてみてください。というわけで、本日紹介したオーディオブックファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
まあ、このオーディオブックをね、エコノミークラスとかで聞いててですね、いつか俺もファーストクラスに行って
思ってください。